荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー3748、2024年4月21日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日もですね、風の弱気になっていますね。そして気温はですね、6度っていったところで、今日もですね、そんなにね、気温がですね上がるわけではないみたいで、まあ、冷たいですね風、それから雲っていったところで体温を奪われるっていうねことにこうなりますので、外でですね活動する方たちはお気をつけくださいっていうね状況なんですけれども、今日はですね、荒木のこの実家、そして荒木はですね通っていた中学校あるんですけれども、この実家からね、まあ、中学校バスでですね行っていましたけれども、その中学校のですね周りというか、これグラウンドの外側って言ったらいいんでしょうかね、そこにですね、まあ、並木というか、まあ、中央分離帯がですね公園になってるというか、あのパープルロードっていうですね名前がついてるんですけれども、そのあたりについてちょっと語ってみたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね、マラキが通っていた中学校、もちろんね、中学校なのって、まあ、自分がこう住んでいる地域の中で一番ね、まあ、近いところの中学校にこう行くわけですよ。たまたまですね、荒木が通っていた中学校は札幌市立札幌中学校というね、ところで、まあ、当時はですねバスで行っていましたね。自転車通学が認められていなかったのと、冬になったらどの道ですね雪で覆われてしまうのって、自転車で行くことはまず不可能なんですね。それでバスに乗って、まあバスに乗ってと言ってもですね、まあ一本で乗り継ぎもなして行くことができていたので、そんなにこう苦にはならなかったんですけれども、バスで降りてですね、中学校までワンブロックですかね、歩いていくみたいな感じだったんですけれども、実はこの中学校のですね脇、以前ですね札幌ビールの時にちょっとお話をした伏子川っていうのがですね流れているわけですよ。そしてその伏子川がちょうどですね顔を出す、以前にもちょっとお話をしましたけれども、ずっとですね札幌市内の地下を流れてくる川なんですね。で、地上でですね顔を出すのが大体その札幌中学校をちょっと過ぎたあたりって、まあ、そこからずっとですね顔を覗かせて、まあね、外から見ても川ってわかると言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう状況になっているんですけれども、そのですね伏子川の地上に出る前のですね川の流れに沿って、実は並木道というか自転車ロードというか公園というか、そういうですね中央分離帯が作られたんですね。で、作られたのがちょうど誰か中学校1年生の時が完成というね状況で、だから中学校3年間そのですね、公園を見ながらね、まあ、授業を受けるというか状況だったんだけれども、そうですね、野球部に3年間所属をしていて、まあ、3年間所属じゃないな、2年半かな、そこをですねよく走らされたっていうね、思い出しかこうないわけですけれども、結構辛かったなっていうね、ことをちょっと思い出としてあるわけですが、実はこの公園ですね非常によくこう考えられていてて、まあ、中央分離帯ですので、だからそのちょうど川のですね上にそういうこう場所がこう作られてるというか、まあ、地下流れてるんでね、なんか覆い尽くすとかね、まあ、そういう工事はしなくてもよかったみたいなんだけれども、まあ、自転車でね行くことができるようになっていたりだとか、途中に砂場があったりだとかするんだけれども、何がすごいって、そのなんて言ったらいいのかな、中央分離帯にちゃんと起伏があるって言ったらいいのかな、だから森の中というか林の中をですね散策しているような状況を味わうことができるんですよ。そしてポプラであるだとか白樺であるだとか桜、こぶし、アカシア、あと何でしょうかね、藤棚ですかね、まあそういうですね木々か、しっかりとですね考えて植えられていて、そして低いところではツツジっていう感じでしょうかね。だからその1年を通して緑をですね楽しむことができるような、仕組みになっています。で、 まあ、そこをね、まあ、散歩したりだとかね、行き来するわけですけれども、もちろん、今からですね45年以上前になりますけれども、完成した当時はその木々の方たちまだ若くてですね、植えられたばっかりじゃないですか。シャペーンとした感じでね、なんかこうひょろひょろんとしたものたちがですね、風に揺れてるっていう状況だったんだけれども、今はですねさすがにうっそうとこうしていてって、そのね森の中って言ったらいいんでしょうかね、まあ、閑静な住宅街なんですよ。周りはね、昔は、このですね、パープル道路の周りっていうのは畑だったりとか牧場だったりとかねしていたこう時期があったんですけれども、今はもう閑静なこう住宅街、そのね閑静な住宅街に、まあ、上空から見たらですね緑の川が流れているような、そういうね、風景になります。だから都市計画としては非常にですね優秀な都市計画だったんじゃないかなというふうにこう思うんですけれども、今はですね拳の花が満開ですね。でこの道路なんですけれども、その両サイドね一方通行一方通行って、もちろん中央分岐帯になっていますので、信号機も少なくてですね、車が抜けていくってことに関しては非常にですね便利な道だったりするんですよ。で荒木は、実家からですね、町に向かってっていう表現するんですけれども、出かけるときに必ずね使う道路か、この札幌中学校のですね脇を抜けていくっていうね、コースになります。本当にねありがたい話でですね、この40数年間、45年以上かなにわたってこの道路がですねちゃんと環境整備されてきて、今ですね緑も成長して、Google のですね Google Earth なんかで見ると緑の川が流れているような、風景になっていてて、本当に、ほっこりとする空間をですね作っていただいたなというね気がします。でね、この環境というね話にこうなってくるんだけれども、なかなかね、今の世の中どうしちゃったんだろうっていうぐらい、伐採するっていう言葉になりますかね、企業ですね、まあ、切り倒していくってことが都市計画の中で、日本中至る所でね行われてるんじゃないかなっていうふうに思っていてって、まあ、そのね、まあ、中心的なね、まあ、ニュースというか話題としては、神宮外苑のですね並木、あるいはですね、銀行だから何でしたっけ、イチョウか、イチョウのですね並木をこう伐採してしまうみたいなね話になっていて、てもう驚くわけですけれども、だそういうね育んできたもの、100年かけて育んでいくようなものじゃないですか、まあ、これをですねいとも簡単に都市計画だって言ってまっさらにして商業施設的なねものをこう建てる、その経済っていうねことがこう中心になるのかもしれないけれども、その自然との共存であるだとか守ってきた景観であるだとか、これを育むためにですね100年以上かけてこうやってきたりとかこうしてるわけでしょう。まあ、こういうものをですねいとも簡単に伐採するっていう発想がですねなかなかちょっとこうやっぱり理解に苦しむというか、それからどこかのですね、自治体ってなんか国際園芸地ですかね、なんかその国際的なですねその植物であるだとか木々に関しての園芸ですからね、まあ、それらのですね、まあ、祭典、国際博覧会みたいなのがあるのかな、まあ、それにですね向かって会場整備をするというか施設を作るんでしょうかね。でそこのですね近所流れてる川にですねどうやらその土地の方たちがですね育んできた桜並木があるんだそうですよ。でその国際園芸地があるのでその桜並木をですね伐採するみたいな計画が立ち上がってるらしいですね。このニュースを見てちょっと驚愕しましたね。いや国際園芸地って言ってるのにそのねそこの地域の方たちが育んできた並木道というか景観をですね伐採してしまおうっていうね、あれをなかなか驚きましたね。それから大阪でもなんかありましたよね。やはり並木道があって川沿いにね、あれも桜並木だったんでしょうかね、なんか大阪市のですね、まあ、イベントでサミット絡みでしたっけ、なんかよくわからないけれども、今ちょっとうろ覚えなんですが、なんかそのセキュリティの関係でそこにこう木があるとですね、あまり良くないと、 それで伐採してしまいましたっていうね、まあ、しかもですね、地域の住民に何の相談もなくいきなりね伐採してしまったっていうことって、そこのね並木なくなっちゃったんですよ。これはねかなり乱暴なやり方っていうね話になるわけで、地域の方たちがずっとね育んできた景観ですよ。これをですね、何の相談もなくいきなりね伐採して、まあ、セキュリティの関係だからって言ってね、その時だけのセキュリティ強化のためにですね伐採をして、あとはまたよろしくねみたいな、いやいやこの景観ですね、100年近く守ってきたわけでしょう。これをねいきなり来て伐採して、もう終わったからあとはいいよみたいな、これはねさすがに住民の方たちもですね、もう開いた口が塞がらないというか、もう切り倒された後ですので、事故報告ですよ。もう最初皆さん何やられてるかわからなくって、いきなりこう木がどんどん切り倒されるっていうですね、そんな状況で、だからそのいろんなね、ことを考えなければいけないんだけれども、あのポートランドに住んでいてって何がね嬉しいかっていうと、樹木よりも高い建物を建てたらいけませんみたいなね、まあ、そんなこうルールが街の中にあったりするんですよ。まあ、都心のね一部には、US バンクって言ってですね、非常に大きな高層ビルがですね一本ですよ、あのズドンとしたものが一つありますけれども、もうこの一つっていうのがすごいよね、ありますけれども、まあ、他は、かなり抑えられてるんですよ。だからダウンタウンの本当に限られたところだけちょっと背の高いビルディングがありますけれども、あとはですね、上空から見ると森の中に街が広がっている 120-30 万都市ですよ。けれども緑に覆われてるんですよ。あれがねすごく大事かなと思って、ただ木々がですね、ポートランド市もですね、なんだかんだ言いながら150年以上経ったのかな、町としては。だから当時植えられたですね大木が倒れたりとかね、いろんなことがあって伐採される、まあ倒れてしまったらですね、まあ、しょうがないのって、切り倒さなければいけないのって、なんだろう、象徴されるような大きい大木もですね、いわゆるその老朽化というか風雪に耐えられなくなって折れたりするっていったところって、少しずつ姿は消していってるわけですけども、それでもそこにまた新しい木を植えてですね、また育んでいくんですよ。だからそうやってできるだけ人間が手を加えない、だから枝が伸びてきてもですねそのまんま放置、そして大きなトラックが通るとですね枝にぶつかって枝が折れていくんですよ。だから並木道はですね、大きなトラックが通るような感じで、道路見るとですね四角いトンネル見たくなってたりするんだよね。結構ね面白いですよ。だから我々が生活していく上ってやはり自然とね隔絶された世界っていうのはやっぱりこう疲れちゃうんでしょうかね。やはりこう緑があるとですねちょっとこう和むというか、今ちょうどですね荒木のタンブラーではポートランド2003年のですね今12月のですね写真をこうずっとねアップしていますけれども、拾ってきたですね当時の PG パークですね、今のプロビデンスパーク、今なんて言ったらいいんでしょうかね、まあスタジアムがあって、そこの周りの木がですね柏の木が多いんですよ。でそこのどんぐりをですね拾ってきて、キッチンでですね培ってきて植えて芽を出して、まあ、配ってですね、どっかに植えてくださいってやっていた時期があってまあどんぐりをですねもういろんなところにこう植えましょうっていうね小さな、動きをですね勝手にやっていた時期があってその時のこう写真出していますけれども、だからああいうね自然がですね芽吹く、そしてこれがですね環境を作っていくってことから我々はですねやっぱり離れてはいけないわけですよ。これをねいとも簡単に経済っていうね一言で片付けてですね全てをこう亡き者にしてしまうっていうのはさすがにですねその後続かないだろうと、そこだけ見ていてもですねなんて言ったらいいんでしょうかね、なんか殺伐とした感じしかこう残らないようなこう気がしていてって、長続きしないんじゃないかなと思うんだよね。だ共にですねあるっていうことをどうやって育んでいくのかっていうのはすごく大事な話で、この近所のですねそのパープル道路通るたんびにですね四季折々のね花を楽しむことができ、それから落葉を楽しむことができ、 冬は冬のですね、殺伐とした真っ白いね世界の中にですね、木々がこうそびえ立ってるっていうですね、あの光景もなかなか好きで、あの本当にねありがたいことをですねやってくれたなとこう思うわけですけれども、あのぜひですね、まあ、自分の生活環境、いろんなね状況、各自治体であるかと思いますけれども、まあ、できる限り自然がですね我々のこう手の届くところにあるっていうのか、非常にこう大事であるっていうことはですね、やはり忘れてはいけないんじゃないかなったところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、自分たちのですね、まあ、生活の環境にあるさまざまなね公園の計画であるだとか、それから木々であるだとか、あとは草花ですね、あの自治体によっては植え込みでですね、いろんなこう花を季節によって植え込んでいくっていうね、まあ、そういう努力をやっている自治体があったりだとか、さまざまなあの取り組みがですね日本全国で行われています。まあ、そういうところにですね水を差すようなですね政策が、もしその町のね政策として行われるのであれば、その町はですねやはりそういうことに関して脳を突きつけなければいけないんじゃないかなと思ったりしています。そんなところで季節かなりですね花いあいできています。まだ寒暖の差かなり激しくてですね心配な部分もありますけれども、ぜひそういうですね自然の力ともですね触れ合いながら、自分たちのですね日常とのですねなんか折り合いって言ったらいいんでしょうかね、癒してもらいながらっていう言葉になりますかね、あのほっこりしながらまたね自分たちの活動にこう集中していくところで、バランスの取れたですねなんだろう、お互いにね生きていくってことができたらいいんじゃないかなってところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。